2、姿勢トピックス。2-1、注目情報1。燃料費高騰、新型コロナに関わる給付金と減免のご案内。燃料などの物価高騰、新型コロナの拡大など、国内経済は不安定な状況が続いています。市では、事業者や市民の生活支援として、給付金の支給や減免、支払いの減額を行います。市内事業者、燃料費高騰等対策支援給付金。燃料費高騰の影響を受けている市内事業者に、令和3年11月から令和4年3月までに購入した燃料費の 20%、上限額20万円を給付します。対象、1と2の両方を満たす事業者。1、市内に本店、または主たる事業所を有する法人、市内に住民票または主たる事業所を有する個人事業主。2、セーフティーネット保障5号の指定を受けた業種を営み、事業継続している事業者。申し込み、9月30日金曜日までに申請書に必要書類を添え、市商工会、ほたか5047、郵送にてご提出ください。申請書は市と市商工会ホームページから入手できます。提出書類、申請書、燃料費記入表、領収書等の写し。問い合わせ、安曇野市商工会、電話 87-9750、 商工労政課、電話71-2041、 記事 ID 93915。 住民税非課税世帯臨時特別給付金。住民税非課税世帯等に1世帯あたり10万円を支給します。ただし、令和3年度同給付金を支給された世帯、支給対象となっていた世帯を含むは除きます。対象、1、世帯員全員が令和4年度住民税非課税である世帯、基準日令和4年6月1日。2、1以外で新型コロナの影響を受けて令和4年1月以降に家計が急変し、1と同様に世帯全員が住民税非課税相当であると認められる世帯。なお、いずれの場合も他の住民税が課税されているものの扶養を受けているもののみで構成されている場合は対象外。支給を受けるには、1、対象世帯にお知らせ、確認書等を郵送しました。要件を確認し、期限内に必要書類を提出してください。2、家計急変世帯については、市ホームページを確認、またはお問い合わせください。期間、1の世帯は確認書等発行から3ヶ月。2の世帯は9月30日金曜日。問い合わせ、福祉課給付金受付窓口、電話 71-2500、 記事 ID 85487。 国保介護保険加入者、保険税保険料の減免。新型コロナの影響により、主な生計維持者の収入が減少した世帯の皆さんは、国保税、介護保険料の減免、支払いの減額が受けられる場合があります。次に説明するフローでご確認ください。減免対象チェック簡易フローの説明。はい、いいえの矢印で表示されています。減免できる、できないの要件が2つあります。要件1、新型コロナが原因で令和3年前年より収入が減った。はいに進む。減免できない場合、 世帯の年間収入とは、事業、不動産、山林、給与から得ている収入のことが、前年比 30% 以上減少する見込みである。1、生計が世帯主以外で維持されている場合は、当該人物の収入。2、新型コロナに伴う特別定額給付金などは含まれません。そして世帯主の年間所得が1000万円以下である。ただし、このうち減免できる場合は、世帯主の年間所得が1000万円以下の場合に、国保税のみ減免可能。国保税とは、会社の都合による退職で、ハローワークにより雇用保険受給資格者証が発行され、特別受給資格者、または特定理由離職者に該当した人については、別の軽減の対象になります。また、世帯主の年間所得が400万円以下の場合、減免できる。全部もしくは一部。要件に、新型コロナで死亡、重篤な疾病を負った。必要書類は死亡診断書や医師の診断書。そして、当該者が世帯主の場合、減免できる。全部もしくは一部。当該者が世帯主でない場合は、減免できない。不労説明終わり。申し込み。7月中旬に郵送した納税通知書、納入通知書を確認の上、前年分の収入が確認できる書類と、今年の事業収入等の見込み額の根拠となる書類などを用意し、申請をしてください。詳しくは市ホームページをご確認ください。問い合わせ、国保年金課、電話 71-2475、記事 ID62915、問い合わせ、高齢者介護課、電話 71-2472、記事 ID92611。 子育て世帯、給食食材購入費の負担軽減。食材費が高騰しても質を下げない給食を提供するため、食材費高騰分を一般会計から充てます。これにより食材購入費増額分の負担軽減を図ります。市内の小中学校、子ども園、民間の幼稚園、保育事業所で適用する方針です。担当課、学校給食課、子ども園、幼稚園課。新型コロナ、その時打てるワクチンで速やかに接種を。令和4年7月8日現在、1から4回目のワクチン接種は9月30日金曜日まで。接種希望者はお早めに接種をお願いします。8月から武田社、ノババックス製ワクチン接種を実施します。接種対象者、1、初回接種、1回目、2回目、満18歳以上。2、追加接種、3回目、満18歳以上で、2回目接種から6ヶ月経過した人。接種会場、石田医院、豊品。予約方法、コールセンターへの電話予約のみ。詳細は市ホームページまたはワクチン接種コールセンター、電話 31-0606 に問い合わせください。記事 ID91687。 2-2 注目情報2、災害発生時の避難行動、要配慮者への支援を。災害時に被害を受けやすいのは、高齢者や子ども、障害者、外国人など、情報収集や一人で避難することが難しい方々です。地域で助け合い、一丸となった支援をお願いします。 支援のポイント。高齢者、乳幼児の場合、あらかじめ災害時の支援者も決めておきましょう。できるだけ複数の人で対応しましょう。車椅子を利用する人の場合、必ず誰かが付き添うようにしてください。段差があるところではゆっくり押すなどの対応をしましょう。目の不自由な人の場合、お手伝いしましょうかとまず声をかけてください。誘導するときは腕を貸してゆっくりと歩くよう心がけましょう。耳の不自由な人の場合、口頭で伝わりにくいときは筆談で、筆記用具がないときには手のひらに指で字を書く方法もあります。病気や怪我人の場合、程度に応じて声をかける、肩を貸す、手を添える等の援助をしましょう。外国人の場合、孤立させないように日本語でもいいので、声をかける。言葉が通じない場合は身振り手振りでも表現しましょう。要配慮者の皆さんへ、宿泊補助を新設。特に配慮が必要な高齢者や障害者などで、危険な区域にお住まいの人を対象に、避難時の宿泊費として一泊5000円を補助する制度を新設しました。対象者の概要、対象施設は次の通りです。大規模災害に備え、日頃から複数の避難場所を想定しておくことが大切です。避難先の一つとしてご活用ください。対象者の概要。次の1と2の両方を満たす市民。1、土砂災害警戒区域、浸水想定区域、災害被害地域の居住者。2、身体障害者手帳1、2級、療育手帳 A1、精神障害者福祉手帳1級の所持者、要介護度3から5の認定者、妊婦や乳幼児等、対象施設、ホテル四山荘豊品、穂高タウンホテル穂高、安曇野パークホテル穂高、ヴィレッジ安曇野豊品、ファインビュー室山三里、ホリデーユー四季の里、堀金。制度の詳細はお問い合わせいただくか、市ホームページをご確認ください。問い合わせ、危機管理課、電話 71-2119、記事 ID93026。2-3、注目情報3。観光振興、知名度向上を目指して、安曇野ナンバー検討開始。安曇野市、生坂村、池田町、松川村の4市町村では、検討協議会を立ち上げ、安曇野ナンバー導入に向けた検討を始めました。現在、国土交通省では、新たなご当地ナンバーの募集を行っています。市では、近隣の町村と協力し、ご当地ナンバーの導入を目指しています。導入には地域住民の皆さんの合意形成が必要となります。どんな目的？ご当地ナンバーを導入する目的は次の通りです。知名度を向上させ、安曇野という地域ブランドを全国へ発信します。広域的な観光振興、地域振興を促進します。松本ナンバーはどうなる？安曇野ナンバーを導入した後に、地域住民が新たに自動車 126cc 以上のバイクを含むを購入する場合や、ナンバープレートを変更する場合は、すべて安曇野ナンバーとなり、従来の松本ナンバーを付けることができなくなります。ナンバープレートの種類は、ご当地ナンバーのナンバープレートには次の3種類があります。1、図柄なし。2、図柄入り、モノクロ。3、図柄入り、カラー。図柄入りはご当地のデザインが入ったナンバープレートで、希望者が付けることができます。なお、カラー版にする場合は、寄付金を支払う必要があります。 ナンバープレートのデザインは公募で決定します。いつから付けられるの？導入が決まれば、令和7年5月から新たなナンバープレートの交付がスタートする予定です。詳しいスケジュールは、後ほどお読みします。問い合わせ、政策経営課企画担当、電話 71-2401。国土交通省の新たな地域名表示の地方版図柄入りナンバープレートデザインが掲載されています。北海道、知床、北海道斜里郡等、知床の雄大な自然、苫小牧、北海道、苫小牧市、ウトナイ湖とアイスホッケーの町、東北、弘前、青森県弘前市等、弘前城、桜色のお堀と岩木山、白川、福島県白川市等、春の小峰城、関東、松戸、千葉県松戸市、松戸の風景、市川、千葉県市川市、市川の梨と町と江戸川、出展、国土交通省ホームページ、安曇野のご当地ナンバーのイメージ図があります。安曇野のコメント。全国でもご当地ナンバーの取り組みが広がっているよ。安曇野のナンバーを導入する場合の策定スケジュール。令和4年度、7月、8月、9月、アンケート調査集計。11月、導入の意向表明。令和5年度7月導入地域決定。8月9月10月11月図柄デザイン募集住民公募。12月公募デザイン決定。令和6年度図柄デザイン決定。令和7年度ご当地ナンバー交付開始。